はい。ということで、はい、2本終わってエンディングでございます。今日は、夏休み。
はい。
子供特集ということで。
うん。
お便り行きましょうかね、じゃあ。
和歌山そんな子供特集なとこありました？あ、恐竜公園な。
恐竜公園もそうだし、うん、ラピュタも子供でしょ
う。ラピュタそうか。
と、何の話したか忘れちゃった。
ラピュタ好きな人はでも大人ですよ、もう。
まあね、てかもうラピュタって今知ってんのかね。
子供？
うん。再放送そんなにしてないもんね、昔ほど。
してない。でも、なんか、SNS で、
うん。
バルスって同時につぶやくみたいな。
ああね、あったね。サーバーダウンさせてやるみたいな。うん、そうそう、
サーバーをバルスするみたいな。
悪いやつからがいるもんだなと思いましたけどもね。うん、
はい、はい。
さあ、
うん。
お便りのコーナー行きましょうかね。うん、はい。行きますよ。
はい。
はじめまして。オカルトネーム、やまびこと言います。
はじめまして。
いつもお二人の配信楽しく聞いております。うん、突然ですが、
はい、
オカルトスター、早瀬さんに質問です。
元ね。
うん、まあね、ちょっと、元でございますからね。
今、剥奪されたんで。
そうですね。オカルトスターは、相上ちゃんですからね。はい。
かわいい。
というのも、
はい、
最近私の父が不思議な出来事に遭遇したのですと。
オカルト系の。
うん。
うん。
父は夜中にトイレで目を覚ますことが多いのですが、
うん、
その日は異様な恐怖感で目を覚ましたと言います。
トイレでなくね。
うん。
うん、
恐怖感で目を覚ましたと、うん、いつもと違う空気を感じ、
うん、
時計を見ると3時55分だったそうです。
3時55分。はいはい。
なかなか寝つけないでいると、突然頭に何か冷たい感触が。
うん、
父の頭は髪が気持ち少なめなのですが、
うんうん、
感触の感想が、
うん、
頭の一部が夜風に当たりスースーして気持ちが悪かったと、妙にリアルで嘘をついてるとは思えませんでした。頭の一部が夜風に当たりスースーして気持ちが悪かった。寝室の天井に雨漏りした形跡もなく、
うん、
家族の誰かが仕組んだとは根拠が見当たらないのでとても考えられません、
はいはい、
本人は得体の知れない何かに頭を撫でられたと訴えているのですが、私や姉は妖怪か何かが現れたのではないかと考察しています、
はい、
もしかしたら妖怪頭なめずり的な、
うん、
妖怪でも家に存在するのでしょうか、
うん、
妖怪関連に詳しい林さんに伺いたいと思いメールを差し上げました、はい、お二人の見解を聞かせてくださいとのことでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、山彦さん、
うん、
ということで、
うん、
ね、元オカルトスターの林さん、はい、どうですこれ、
うん、
なんかまあでもね、お父さん、お父さんってそんなに嘘つかないもんね、こんな 無意味な。
まあ家庭によりますけど。
そうだね、
うん、
でもなんかつかなそうな感じでしょこの。
あ、まあね、
過去にそういう、
うん、
人間だったっていう話もないですし、まあ、ね、うんうん、まあ、急にね言ったってしょうがないっていうのもありますから、異様な恐怖感ね。あと3時55分、
うん、
冷たい感触が頭にと、うん、なんかあります？
いや、いますいます。
なんかね、
同じような
理由となりそうなものは、
うん、同じようなことに悩む人が実はいるんですよ、
はい、これと同じような、
うん、
ちゃんと記録として頭がスースーするみたいな
記録として残ってて、
うん、
一応妖怪の名前が、
うん、
なめ女って言うんですけど、
なめ女、
なめ女
まんまだな
って言うんですけど、
うん、
徳島県によく、あ、徳島県にいたっていう妖怪で、
うんうん、
なんかね、すごいお金持ちの家に縁談で行ったものすごい綺麗な女の人がいてね。
縁談で行った、
うん、女の人がいて、でもその人っていうのが毎度毎度その縁談を破棄させてしまうんですって。
う
んうん、
なんでだろう。
というのも、その女性っていうのがめちゃめちゃベロベロ舐めるんですよ。
いいじゃないです
か。額とかをね。
あ、額ね。
うん、とかもいろんなとこベロベロ舐める、うん。で、そういうことから、縁談破棄されてしまったっていう話が残っていて、まあ、それが妖怪じゃないかって話があるんですよ。ベロベロ舐める。
なるほどね。
うん、
まあ、ちょっと人間の可能性も残されてるけどね。まあまあ、
で、そのお父さん、もしかしたら、舐め女に額をペロペロ舐められたんじゃないかなと僕は思っております。
寝てる間に。
寝てる間に。
じゃ冷たい感触っていうのは、
うん、
ベロベロ頭を舐められてたと。
そうそうそう。
それはきついな。
ベロベロベロベロ。でもむちゃむちゃ美人ですからね。
ぶっちゃけいいけどな俺。全然
起きて知らない女に
美人なら
額ベロベロ舐められてるのありっすか、
うん、額のポイントちょっとずつずらしていけばなんかいいことになりそうだよね。うん、
キスになるからちょっとずつ動かしてなんかあの頭にせんべい乗せてちょっと動かして口にやるみたいな、
うん、全然俺そんなに嫌な感じしないけどな。その妖怪
誰ならいいっすか、誰ぐらいなら。
あー、なめ
美人。うん、
いやもう全然俺ほんとそんなに贅沢言わない。全然坂下千里子ぐらいでいいっすよ。
坂下千里子は俺ないな
ない、
うん、
じゃあ柴咲コウで。
柴咲コウはいいっすね。
柴咲コウがいいな、
うん
うん、
あれの時のねハーゲンダッツの時の、ね、
そうそう、うん、ちょっと溶かしたぐらいがいいよっていう、溶かしたぐらい
でつってペロッ、うん、って俺の額舐めながら言ってくれてたら
そう、
それは
ありでしょ。
うん、そうそう、うん、これからもごひいきにって言うかもしれない
でしょ、
ひいきにしてくださいねって、うちの額って言うかもしれない。
そうなんです。だからお父さんもね、物、うん、によるんじゃないかな。
うん、かもしれない。舐、うんね、められた瞬間
この時はね、嫌な気持ちになったかもしれないけど。
確かにね。
うん。
うん。
ということで、
はい。
舐め女の仕業が濃厚という
ですか、ね、
うん。
濃厚ですね。
うん。
アイスと引っ掛けて、今。
いや、引っ掛けて、
ね。ハーゲンダーツの味が濃厚ってことと ね、
はいはいはい、
引っ掛けて、うん。うまいな。腕上げましたね。
今日完璧ですね、僕。うん、
ああって言ってたやつが。
そうだね。はい。ということで、
はい、
まあ、解決。
解決ですね。うん、それかですよ。
まだあんの？
それか、
うん、
なんか多分皮膚病かなんかなんで病院行った方がいい。
頭水虫か、
ね。そうそう、頭水虫とかかもしれない。皮膚病のちょっと恐れがあるので、怪我あるかもしれないね。ちょっと病院行った方がいい。
うん、あるかもしれないな、あの、うん、育毛剤が。そのまんま残ってたのかもしれないね。トニックがスースー、サクセスみたいなのが。
スースーしますもんね、
あれ
ね。
スースーするから、あれ。うん。だから今、未だにね、夜になって聞いてきたっていう。
ペチャペチャペチャ
って、ね。そうそう、うん。そういうことかもしれないです。ということですね、うん。
はい、どちらかです。
はい、じゃあもう一個行きましょうかね。
はい、お願いします。
こんにちは。
はい。
始まって2週間くらいの頃からずっと聞いている、高3のオカルトネーム。
あ、すごい。高 3？
高3で2週間。だ俺らが初めて2週間から。
から聞いてると。
そうだよね。それぐらいやって聞いてるってことだ。うん、すごいね。
どうかしてんな。すごいな。
オカルトネーム。
うん、
プロクラスティネイター。
プロクラスティネイターね。
プロクラスティネイターです。
うん、はいはい。
初めてメールします。
うん、ありがとうございます。
自分は、携帯が Android というのもあり、少し特殊なソフトを使って、ポッドキャストをダウンロードしています。
うん、わかる。
あ、そうなの？
あります、あります。
Android でできないの？直接ダウンロード。
あの、ポッドキャストっていうものが、そもそも iPhone にしか入ってないので。
そうなんだ。
うん。アプリがね。なんで、Android では違う別
の。なんかいいやり方なんだ。
そうそう、アプリを使って、ポッドキャストを聞くっていうことは可能ですね。
じゃあ基本はあれなんだね、うん、iPhone ユーザーが聞くもんなんだね。
そうそうそうそう、まあでもブログとかもあるので一応そこだったらもう Windows も全然関係なく、
あ、まあまあそう
か、まあね、検索すれば聞くことは可能ですけど、ポッドキャストっていうもの自体はおそらく iPhone ユーザーに対して作られたコンテンツだと思いますね。
なるほどね、うん、じゃあそこまでして聞いてくれてるってこと
なんだね。ありがたい、ありがとうございます。
あ、ダウンロードしていますと、
うん、
そのソフト内で聞くことももちろんできるのですが、
うん、
たまに携帯にもともと入っている音楽再生アプリで聞くことがありますと、
うん
うん、そこではどの音楽再生アプリでもあるように、
うん、
タイトル、アーティストなどが表示されます、
うん
うん、おそらく見えるべきものではないのですが、
うん、
タイトルが企画、KIKAKU と書いて企画って書いてだったりして、少し面白く感じながら聞いていました。しかし、ある回の音源のアーティスト欄を見て驚きました。桜井康弘となっているではありませんか。康弘かぶりだし、もしや早瀬と偽名を使っているのか、向こうに入ったのか、疑問が残り続けています。あの名前にはどんなエピソードがあるのでしょうか。教えていただけると幸いです。では、PS、オカルトネームには、怠惰な人、
うん、
後回しにする人、
うん、
という意味の英単語を使っています。あっと放送できない内容でしたらスルーしちゃってくださいと。全然大丈夫じゃない？
全然大丈夫。
プロクラスティネーターが
後回し。
怠惰な人、後回しにする人っていう意味らしいですよ。
賢いな。
受験生だからね。高3だから。
はいはい。
ということで、そんな賢からメール来ましたけども。はい、まあ、あれですよ。タイトルが、KIKAKU となってるそうですよ。
うん。
企画って。
企画。あれね。
僕は初耳ですけど。何すか？
編集するときに、
うん、
オープニング、企画、うん、エンディングって、
うん、
分けて編集してんすよ。
うん、僕、うん、
毎度毎度、
うん。
で、それの編集したときの、データの名前が企画なんですよ。
それなんでローマ字なんすか？
まあ、なんか
ローマ字じゃなきゃダメなの？
Mac なんで、
うん、
企画ってそのローマ字になっちゃいます、勝手に。
はい、なるんだ。
なっちゃいます。
へえ。
エンディング、企画、オープニングってなっちゃいますね。
じゃあその、なんか再生アプリによってはそういうのが、
う
ん、タイトルに出るんだ。
そうそう。
へえ。
その、おそらく、なんていうんですかね、あれ、プロバティみたいなのあるじゃないですか。詳細を見るみたいな。
はい、
多分そういうのも見えちゃってるので、見えてならないというものじゃないけれども、だからその、元々のデータの名前が出ちゃったんだと思います、そこに。
なるほどね。
うん。僕らがタイトルつけて、7月何日とか8月何日とかの部分でなく、元々のデータの名前がそこに出てきちゃったんだと思います。はい。そうですね、企画っていうのは。
それは、そういうことなんですか？
そう、そういうこと。
まあ、あとね、
うん、
問題となっているのは、はい、アーティスト欄が、
うん、
桜井、康弘、
うん、
となっているではありませんか、
はい、
もし早瀬と偽名を使っているのかと、うん、向こうに入ったのかと、
はいはい、
疑問が残っているということでございますけども、
うん、
これは何ですか？
これ偽名使ってます。
どちらが偽名なんですか？
早瀬が偽名。
早瀬が偽名。お、ということは、
うん、
桜井康弘が本名ということですか？
これが本名です、僕の。
はえ
ー、いやいや、ほえーって、知ってるでしょ。
いや、俺
知ってるじゃないですか。婚姻届の証人
あなたでしょ。桜井さんにこう憧れてなんかやった、すごい、寒いやつなのかと思ったわ。
婚姻届だって書いたじゃないですか、証人で。
俺は書いてないでしょ。ああ、証人書いた
でしょ。その時から知ってるでしょ。
見てないもんだって、俺の欄しか、それ。
かっこいい。
うん、だから知らなかった。
生かす。
初めて聞きました。
いや、聞いてるでしょ。普通に僕そうなんです。桜井康弘が本名。早瀬康弘は偽名
って。じゃあなんで早瀬なんですか？
それがだから元々の本名だからですよ。
う
ん、
ということは、
うん、そう。
向こう入り。
そうそうそうそう。その怠惰な人の言う通り、
うん、
僕向こう入りしたんで、桜井のせいに。
なるほどね。
うん、
ってことはですよ、うん、始めた頃の早瀬康弘は正解だった、
うん。そのまま。
そう、正解。偽名ではなかったけど、
偽名ではなかった、
途中から偽名になったと。
そうそうそう。
ああ。珍しいパターンですね、じゃあ。
っていうもんですね。
うん、
で、言ってたように岸本さんが桜井和俊がとか言ってたじゃないですか、
うん、ミスチルの桜井さんになんか憧れてつけた
まんまそうで名字変わるけどいいのって言われて家族にね、桜井家の家族にやっぱ気使って、僕長男なんで、
ああ、そうね、早瀬家がね、
そう、
亡くなるわけだ。
いただいて、早瀬家っていうのはなくなるけど、名字、
ね、
早瀬がなくなるけどいいのみたいな、うん、で僕も長男で、三男がね、子供が生まれてるんですね、早瀬の名字で、
はいはい、
ちゃんと向こうとかしずに、
まあ、
ちゃんとっていうかあれですけど、
亡くなるわけではないと、
うん
うん、
なんでもう向こうに行って、なおかつ岡山にいるので、
うん、
僕一人いなくなったとって、
うん、
別にいいんですよ、まあね、あっちからしたらね、
確かに
長男とはいえ、
うんうん、
もうあっち後継ぎがいるんで、
うん、
だし、その説明して、だし、桜井勝利いるし、かっこいいっすよねって言って、桜井名字かっこいいんで、僕桜井になりたいですって言って桜井になりました。
じゃあ、
はい、
それこそ別に桜井っていう名字、
うん、
ん？これじゃあさ、桜井じゃなかったらなってなかったかもしれないってこと？
なってなかったっすね。桜井勝利のファンなんで。
いや、わかるけど。
ミスチルのファンなんで。
ちょっと桜井に憧れる気持ちは分からなくもないけど。
だってその、奥さんと出会う前から桜井康弘ってノートに書き込む時ありましたし。
うわ、やべ、いていて。超いて。意味わかんねえし。意味わかんないし。超怖い怖い。
女性ならまだしもね。
怖い怖い怖い。うん。
男性の僕が、もし桜井勝利のところに向こう入りしたら、俺が、養子として行ったら、
うん、
あ、そうか、俺、桜井康弘なんだなと思って。
はいはい、いや、怖い怖い怖い。
書くみたいな
ね。痛いし、気持ち悪いね。
で、うん、俺が作詞するときは、難しい方の桜井の、
はいはい。
子なのか、みたいなね。
あの、貝みたいな、
ね。そうそう、貝2個あるみたいな。あれじゃないですか、時々ね。はい、
使う使う。
だから、あれになるのかって思ったりとかしてね。
いやいや。
以上です。
そんなエピソードがね、あったっていう。はい、うわ、じゃあ、あれ、別に、
うん、
なんていうの？
どっちも正解ですよ、だから。早瀬も。
早瀬康弘は芸名みたいなことなの、うん、そう、もう意識してない。
その作家を始めて、この業界に入った時に、早瀬康弘で入って、うん、あ、当然ですけど入ってるので、
はい、
桜井になるんです、これからって名刺作り直したりとか。
まあな、めんどくさいわな。
うん、桜井ですってみんなに、お願いします、お願いしますって言うのもちょっと面倒なんで、
うん、
じゃあもう芸名になるけど、もう本名の、桜井ではなく、もともとの早瀬の旧姓の方の早瀬を使わせてもらおうと思って、そのまま使ってるっていう感じです。
はい、
面倒なんで。うん。
そうなんですね。
うん。
これでも、じゃあ、何、うん、ですか、周りでは桜井って呼ばれることあるんですか？
一回もないですよ、今まで。
ないよね、うん。
区役所ぐらい。
知らないもんね、多分。うん、
区役所とか銀行ぐらいですよ、桜井さんって。
ね。
うん、言われるぐらい。
じゃあ、桜井感はあんまり味わってないんですね。
ない、ない、ない、ない。でも、桜井家のお父さんとか、お母さんとかは、ずっと早瀬くんで呼んでたんですけど、
うん、
途中から、やっぱ変わるので、早瀬くんはなくなるので、うん、うちの奥さんが俺のことを、
うん、
パーソンの頭文字の P で呼んでるんですよ。
うん、
人間のね、
うん。
P って呼んでるんで、家族みんな俺のこと P って呼んでます。桜井家は。今日 P は来るの家に、みたいな。
うわ
P は P。P はって言って。だ家族ぐるみで俺のこと人間って呼んでるんですよ。
超怖い。
奴隷として扱われて
る。いてえわ。出てくる人物全員。
奴隷ですよ。
怖い怖い。
林康弘は名前なくなって奴隷になったんですよ。
じゃあもう、このように、早瀬康弘という存在は、
うん、
今はもうウェブ上だけにいると。
そうそう。桜康弘という名の奴隷はいますけど、
うん、
P という呼ばれている。
なるほどね。
うん、
ということで、
はい、
じゃあ、解決なんですかね、これは。
解決です。僕は解決してないですけど、この問題は解決ですね。奴隷としての
まあだからなんかね、うん、ちょいちょいそういやあったな、桜井って誰ですかみたいな。
そうでしょ、うん、パソコンがね、
なんか、ね、本名見方によって違うんでしょ。
そう、本名を入れなきゃいけないので Mac のやつで、だから桜井しろって入れてるんですよ。
なるほどね、
うん、で書き換えられちゃって、データで桜井しろって出ちゃうっていうだけの話です。
じゃああれですか、今後はなんか桜井さんって呼ばれてもいいわけですね、
う
ん、
またもう返事しないですけどね、慣れてないんで、まだ。
あ、そうなんすか。
うん。早瀬の方で慣れてるんで。
なるほど。じゃあ、ちょっとずつ慣らしていこうかな。
と、うん、いうことです
か。俺もたまに、桜井って急に呼ぶとかやってみようか。
完全に無視しますよ。
だったら、広瀬の方がよっぽど向くだろうね。
広瀬の方がまだ向く。うん、よう間違えられるもんな、広瀬。
広瀬ってね、言われてるもんな。
そうそうそうそう。言われる、はい。エンドロールとかでもよう間違えられるもん、漢字とか。
いまだにね、うん、安弘ちゃんとしたの見たことない、ね。
見たことない。だって事務所の人でさえ間違えるんだから、弘の字。
そうだね。
うん。エンドロール間違えてて、だからもう掘ってますもん。
うん。
もういいや、別に間違えててもって思って。
広瀬とかね。
広瀬、早瀬、安弘の弘違い、安違い。
ありますよね。
うん、だから掘ってます、それはもう。
もうでもいいんでしょ、うん、何でも。
何でもいいよ、俺は別に。
ね、俺も、うん、そんなの気にしてる、
うん、
もうどうかと思うんで。
岸本誠は間違えられないからいいですね。
いや、そうでもないっすよ。
え、どうすか？
うん。
どこ間違えられます？
ね、間違えられないっす
ね。なんで嘘ついたんだよ。
いや、いや、違う、間違えられる。ね、何なんだっけな。いや、ちょ、それが思い出せなくて、今。岸本を間違えられる。
えのきもとのされとかだ。
いや、違う。呼び方を。
え？ガンホン。
いや、違う、そんな。
ガンホンセイ。
完全にそれ韓国系の人でしょ。
ガンホンセイさんって言われるんですか、岸本さん。
言っちゃ言われないけど。
どういうこと？
じゃあ違う違う、そのさっき、広瀬みたいなこと。
ああ、そういうことか。
うん。なんだっけな、
久本とか。久本とか。
違う。もっと、なんかもっと。
シンプル？
まともな。
いや、
ちょっと出てこない。忘れちゃった。
なんか間違えられて。
うん。
うんうん。
でも俺はもう全く訂正しないタイプ。
しないしない。俺も企画書と、企画出してて、
うん、
要は資料あるじゃないですか。
うん、
会議で使う、
うん。
それに広瀬って書いてても何も言わないです。
で、俺も言わない。
半年後ぐらいに、あれ、早瀬さんっすよね。あれ、広瀬になってませんって言われて、
うん、
はい、なってますって言った時に、なんで言わないんですかって言われて怒られたことありますけど。
そう、怒られる時あるよね、うん、たまにね。
なんで言わないんですかって。いやでもあっちが間違えてて、
それって違くねって思うな。
そうそうそ う, そう
あるわ、それ
割れで気づけやって思っちゃうんですよね、うん、やっぱり、うん、
ありますあります。 はい。
はい、なんすかこの作家のあるあるいいっすよ、普通に。
たまに出ちゃうよね。
うん、出ちゃう。
イラつくとき、
そういうの。そう、イラつくとき、顔に出ちゃう。
あるわって
言っちゃう、ね。俺が言うの、それ。
うん。
俺が怒られんの。
あります。
みたいなのありますね。
うん、はい。もういっか、今日は。
うん、じゃあ、告知にします?
はい。
うん。ちょっとじゃあ、
言ってください。
いきますね。
はい。
一番新しい順でいくと、
うん、
埼玉文学館、アフターファイブ文学講座、うん、ザ・怪談・怪異とサブカルチャーっていう、ちょっと長いタイトルの、
うん、
うん、イベントがありまして、ザ・怪談・怪異とサブカルチャーですね。っていうものがあって、これがね、埼玉文学館っていう場所であるんですよ。埼玉県。
うん。
うん。僕らのね。
初めて、県外じゃない?
いや、なんか
県外ってか、え?
県外行きました
よ。あ、行ったわ、千葉。うん、
千葉行きましたから。埼玉では初めて。
うん。
うん。これはトークライブというよりは、なんか勉強会に近いものなんですよ。
講義ってこと?
うん、講義。
ええー。
だって文学館ですから。ちゃんとした場所ですからね。文学講座ですから。我々は講師として行くんですよ。
これ呼ぶ人間違ってますよ、それ。
いやいやいや、間違えてないですよ。で、それで、第1回から第5回までありまして、日が変わってね。
はい、
で、僕らは第2回目に、まあ、やるんです。
うん、
第1回目が、7月の20日、
すぐだね。
朗読、古典怪談と埼玉の妖怪伝説講師が静木かなでさんですね。
はいはい。
第2回目が我々で7月の27日。
はい。
テレビ文化。サブカルチャーにおける都市伝説、講師都市ボーイズ。ですね。で、8月3日。
はい、
怪談紙芝居、小泉八雲の世界、講師、静木かなでさん。
はい、
で、8月の10日が第4回で、鬼や妖怪に見られるアウトサイダーの民族学。
はい。
三増さんですね。
うん。
うん、で、第5回がこれ最後で、埼玉の妖怪伝説、中澤武さんです。
ほう。
僕ら第2回目の、7月27日ですね。テレビ文化とサブカルチャーにおける都市伝説っていう。
僕、できないと思います、
それ。できないじゃないでしょ。これはまあ、まあちょっと、埼玉にね、
はい、
ちょっと住まれてる方とか。
これあれなんですよね、埼玉に在住の方が、
そうそうそう
そう、まあ、何?仕
事?
在学、うん。仕事で埼玉に来てるとか、うん、あと、学校が埼玉とか。
そう。
まあ、何かしら、そう、埼玉にゆかりのある土地に、その土地とか、
うん、
埼玉県の何かに関わってないと、
うん、
その資格がないみたいなことなんでしょ。
まあ、でもなんか、でもそんなことないと思うんですけどね。
多分、ふわっとしてるんじゃない、
う
ん、これ、もう。
だから、一回、ちょっと東京住まいとか、千葉住まいとか、ちょっと近くの県住まいで、うん、ちょっとこれ参加したいなっていう方がいらっしゃれば、
うん、
埼玉文学館っていうところを調べていただいて連絡いただければ、おそらくも行けると思うんですけどね、うん。
基本的にはあれなんですよね。抽選みたいな感じで、はがきを出してもらうと。
じゃあそこも、
それで、
簡単に説明させていただきますね。
うん、はいはい。
一応、費用無料ですね。
うん、
で、埼玉文学館2階、講座室というところで会場やるんですけれど、申し込み方法が、往復はがきに、講座名、
はい、うん、
アフターファイブ文学講座の、まあ、例えば僕らだったら、うん、テレビ文化、サブカルチャーにおける都市伝説講師、都市ボーイズみたいな分かりやすく書いていただいて、
うん、
受講希望日ですね。7月の27日って書いていただいて、うん、住所、氏名、年齢、電話番号、明記の上、埼玉文学館宛にお申し込みくださいと。
なるほど、
うん。で、高校生は専用の申し込み用紙を使ってくださいというものですね。これがね、ギリギリで、平成29年7月10日。
うん、
あれ?
過ぎちゃってる?
過ぎてはないが。
もうほぼ、すぐ。
そうっすね。過ぎてはないが、
うん、
来週っすね。これが7月3日なんで。
まあまあ来週なら大丈夫でしょ、う
ん。まあね。消し印なんでね、これはね。
うん、うん
うん。7月10日なんで。
締め切りでしょ?
そう、月曜日空いていれば。
うん、
で、
うん、
時間が、
うん、
午後7時から午後8時半まで。1時間半っすね。
ほうほうほうほう。
すべて木曜日。
これはだからまあ、あれなんですよね。定員があって、
うん、
まあその人数が、まあ、以上になったら抽選。
抽選。
うん。で、まあそれに収まる数なら別に全員いけると。
う
ん、
そうそうそう、うん。
結構じゃあ高確率でいけると思いますよ。
いけると思います。だってこれ定員が書いてるのが42名なんです。結構多く。
そうですね。
うん。
埼玉でね、この都市民の聞いてる人が、
うん。
40人いるかっていう。
そうですよ。
ところでしょ?
だからもう全然他県からでも行けると思うんですけどね。
ね
え。うん。在勤なんて調べられようないんで、うん、別に埼
玉。そうだよね。
うん、埼玉は
働いて。あとまあ実家が埼玉とか。
実家が埼玉いいですね。
あとはなんだろうな、うん。埼玉の友達がいるとか。うんうん、
埼玉のラッパーがいるとか。
それみんないるんだよ。それはずるくない？うん、そうですね。
うん、
何かしら埼玉のゆかりがあるっていう。
何でもいいと思いますよ。
空気を出せば、俺通ると思います。好き
とかね。うん。
埼玉に行ったことがあるとかね。
そうそう、うん、行ったことがあるとか、埼玉を、
うん、
頭の中で思い浮かべたことがあるとか。
埼玉って知ってるとかね。
知ってるとかね。
うん、そう、それぐらいでいいかなって俺は思うんですけどね。そうそうそうそう。
でね、まあちょっと、うん、それでもいいですかって聞いていただいて、OK ならば、おはがきに、僕らの口座名と受講希望日、そして住所、氏名、年齢、電話番号、名義の上にちょっと送っていただければ。
そうですね。問い合わせの際は、都市ボーイズの名前出さないでいただいて、
バカにされてると思って。
抗議する人が言ってたんですけど、
真面目な場所なんでね。
言ってくださいね。
7月10日ですからね、決心、うん、月曜日。で、
でも本当、すぐ、今すぐ買いに行かなきゃ。
僕らが7月27日なので、ぜひ空いている方は、埼玉文学館までぜひぜひ、お越しいただければ。
うん、ただですから。
あ、無料です。
もう、うん、ねえ、そんな。
そうそうそう。
行ったらいいさ、考えずに。そうですよ。
うん。
うん、
で、受講の、まあ、決まったかどうか、行けるかどうかっていうのは、返信用のハガキでお知らせするようですね、これ。
あ、じゃあ。
うん。だから、往復ハガキということで。
はいはいはい。うん、往復ハガキか。
聞いてないことを祈って、今日日往復ハガキってやっぱ思っちゃいますけどね。聞いてないことは願って。
いや、思ったよ。俺も、うん、うん、往復ハガキって、久しく見てねえぞと思ったから。
今日日って、うん、それって思いますけど、まあまあ。
俺、ジャンプの時とかだな。
あ、確かに、ね。
ジャンプでなんか送った記憶があるな。
う
ん、
そうよね。確かに。埼玉文学館、ぜひぜひ、7月27日。
はい。
うん。まあね、テレビ文化とサブカルチャーにおける都市伝説を話しますので。
そうですよ。
はい。
僕は埼玉はね、散々、好きだっていうことは、この都市。
言ってないでしょ。
ミナティではね、言い続けてきてます。口を酸っぱくして言い続けてますから。
全然言ってないですよ。うん、あれですよね。
埼玉がホームだと思ってるんで、ね。
埼玉には、グラスがないから自分が履いてる靴の中に水入れて飲むみたいなこと
言ってないでしょ。埼玉県民みんな転職だと言ったけど、それだけですか、言ったのは。
いや、それダメでしょ、絶対。
それ以外は全部リスペクトですから。
土足 OK なんですよね。
土足 OK。
埼玉はね。
埼玉は基本的には、日本じゃないと思ってるんで。
来るか。はい、海外旅行するような気持ちで来てるけど。
パスポート必須ですから、う
ん。パスポート必須なんでね。
はい、
You って言われるんで。
お願いしますね。
はい、はい、お願いします。
もう一個あるんでしょ？
あ、そうだ。すいません。まだ、予定とかは、
うん、
予定とかしか決まってないんですけれども、
うん、
ぜひぜひという話があって、
はい、8月20じゃない？
そう、8月の20日ですね、
うん、
日曜日に、6月から開始した、
うん、
ゴールデン街劇場でのタートルカンパニーの、うん、なんか定期公演みたいなのあるじゃないですか。
新宿ですよ。
そうそうそう、うん、新宿のゴールデン街劇場です。吉本本社の向かいですよね。
うん、
にあるゴールデン街劇場っていう、まあ、40、50人入る小屋があるんですけど、地下にあるね。
はいはい、
そこで、タートルカンパニーさんたちがね、
うん、
皆さんがそこでちょっと定期的に公演していこうっていうことが決まりまして、うん、
はい、
で6月にはもう山口先生とか相上さん、あと静きさんもやられていて、
うん、
で、8月に僕らもじゃあそこでやろうかという話になりまして、うん、8月から9月、10月とかけてね、
うん、
予定が空いてれば僕らの、
ちょっとやっていこうと。月1なの？
うん、月1か2月に1回ぐらいでやっていこうという話になってます。
そうなんですね、
のところ、うん。定期的にやっていこうっていうことになって、その第1回が8月の20日にあるんですよ。
うん、
なんでちょっと空いていれば。
で、日にちはもう決まったんで、
そうそうそうそう、
まあそこを空けていただければ何かしらやるよっていうことですね。
オカルト的にやる。あ、でもそれがね、僕らだけじゃないんですよ。タートルカンパニーって言ったでしょ？
うん。
だから、なんだあいつら。
ワンダーズ。
あ、そう、ワンダーズ。
ちょっと元でしょ？
元ワンダーズ。だから忘れてた。そう、元ワンダーズのお二人も、
うん、
ちょっと参加していただいて、僕ら4人で。
合同イベントみたいな感じ。
2組4人で、ちょっとやらせていただいて、で、まあ、ゲストとかもわかんないです。何の話もしてないんで、まだ。
まあね。
詰めてないので、まあ、先なので、
何やる？
一応、森田いるじゃないですか、ワンダーズのメガネの、
はいはい、
元ホリプロのね。
うん。
あの子が、
そうそう、芸人
さん。
うん、
あの子が、岸本さんとコントか漫才やりたいって言ってましたね。
うん、なんでだ なんで俺となんだ、
しかも。言ってましたよ。
なんで俺だけなんだよ。
冗談だと思ってね。うん、いや、俺ちゃうんかいって言ったんですよ。うんうん、そしたら、あ、違うって言われて。ああ、ごめんごめん。あ、いや、いいんだけど。いや、はい、
うん。何それ。
うん。あ、やったら。うん。みたいな。
もう、じゃあ、何やるか。
うん。
でも、あ、そうなんですね。僕らはまあまあ今まで感じにできるとは思うんですけど、
うん、
他の人と絡むと、うん、あんまりトークイベントも大体ゲストとかだし、
うん、
なんかそんなに何やるってのないからね、一から考える感じだよね、
うん。僕ら二人はもう決まってますけどね、何やるかって、完全にもう、そういうテンプレートというか、あるので。
テンプレートって言うとあれですけど、
うん、いや、なんかやるっていうね、いろいろ。決まり
まで。まあ今までやってきたことがあるから。そうそう、
やってきた経験値があるから、
うん、
でも4人ってなるってもう全くないじゃないです
か。だってさ、ジャンルが違うじゃん。
違う。
芸人
と作家。
作家だし、作家としては出てないじゃん、
別に。オカルトだし。
うん。何やんだろうねっていう。
あの二人興味ないですからね、オカルト。
そうそう。だから、不思議な、
うん、
イベントになりそうな。
なりそうな。
予感が。
森田は一応自分でコントか漫才書いて、岸本さんちょっと、
うん。なんで俺なんで、だから。なんで俺なん
で。いや、いいじゃないですか、別に。
俺、やったら。やるのなんか。
うん、なんかやったらいいじゃないですか。
ちょっと恐ろしいわ、もう、今から。
僕は南部さんとやるんで。
南部さんとコンビ組んで。うん、
完全にスワッピングで。
マジでそうだね。
うん。
ワンダーズと、トシボーイズのスワッピングを見せる回なの。
やるんで。
スワッパーズ、うん。
スワッパーズ。どちらも。
最悪だな、もう。
で、やるんで。
ああ
、うん。
ちょっとその公演、やばいっすね。
ちょっとね、
うん。うん。パンツにチップ入れるとか、そういうシステムにしていきましょうか、じゃあ。
腕を首元で組んで、僕らが ね。で、腰振って。
まあ、場所的には、もうその間違ってない気がする。
まあね、ゴールデン街、ね、ゴールデン街だし。
うん、
吉本本社の前でやっていいのかっていうね、そんなお笑いをバカにしたような。
そうですね。なんで皆さんね、ちょっと
そう
今回はおひねりを用意していただく感じで。そうそうそう、
ぜひね、パンツにチップ入れに来てください。うん。うん、
はい。ということで。
というようなお知らせ。で、まあ、まだ、先の話なんでね、8月20日近づいてきて、
うん、
こういうのやります、こういうのやりますって決まっていれば、随時ね、こちらから、
まあね、
ポッドキャストなり、ツイッターなりでご報告させていただきますので、
うん、
まあ、ちょっとそれをチェックしていただければなというものですね。
まあ、とりあえず、だから、8月20日は開けてちょうだいっていう。
は
い、
一応夜です、僕らは。
夜。
6時半か7時半ぐらいから開始の、
うん、
1時間半から2時間ぐらいですね。
のストリップショーが。
ストリップショー。
行われると。
スワッピングストリップショーがやるんで。
なるほど。
はい。
わかりました。ということで、そうそうそうそう、じゃあ、いいっすか、こんなもんですか、ね、
はい。こんなもんで、はい、じゃあちょっと。お便り等々お願いします。
はい。トシボーイズがですね、ツイッターございまして、はい、そちらに最新情報すべて上がるようになっております。はい、ツイッター検索、トシボーイズでお願いいたします。はい、あと、ブログやっております。はい、ブログが、トシ伝説スペースオカンとかで検索すると出てきます。はい、ます過去アーカイブ、もう、ポッドキャストで聞けないのは全部そちらにございます。はい、あと、メールアドレスございます。こちらが、トシボーイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。はい、お便りはこちら、お仕事依頼すべてこちらでお願いいたします。はい、あと、グッズとかもね、通販で売ってたりしますんで、はい、トシボーイズスペースグッズとかで、
はい、
検索してください。
いや、これ高校生聞いてるんですよね。
うん。
スワッピングって言ってもらったな、と思って。
映えるでしょ。英語でしょ。
あ、そうか、勉強できるか、うん。
勉強、勉強。
スラッピン。うん、スラッピン、
そうそう。
言うか。
トシボーイズ、う
ん。完全に出んけどな。スラッピングって。
出ない？
うん。いや、出るっていうのが、あれです、テストにです。
テストに出ない？
出ないでしょ。
本当？
それ知ってどうなるんですか、大学とか。
いやいやいや、うん、結構、難関大学出んのかなと思ってたから。
スラッピングっていうのは。
うん、
出てこないでしょ、別に。
何でも知っとけっていうスタンスなのかなと思って
たから、まあね、確かに、うん、あ、じゃあいいよ、勉強できたのかな、
頭の片隅に入れといていただければね、
うん、これで知るかもしれないですね
そうだね、
スワッピングってなんだろう
って、そうだね、
調べて、
でそっちの道にね、
ああ
行くかもしれないけど、
あ、確かにね、うん、
はい、ということで、じゃあ締めます、
これがロマンの原石って意味
そうそう、俺は今すげえまさにマジで思ったわ、
今文字見たけど、スワッピングがロマンの原石
あんだろうって今日すげえ思った、今
スワッピングロマンの原石があるのか、
はい、
魅力のあなたの好奇心ですまんまじゃん、ああこれ
黒光りさせていただいてね、磨きに磨いて
はいはいはい、
うん、はい、一応締めます今回の配信はレタロマンの原石、魅力のあなたの好奇心です、
イルミナってないよね、イルミナ
いいよ、
イルミナ イルミナ。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
このポッドキャストは、あくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。